こんにちは、エンジニアの白竹です。
こんにちは、エンジニアの三永です。
ゆるテックは、三永と白竹がゆるく技術の話をするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。9月も終わりです。
終わりですね。今日の収録日が9月28日。
はい。行楽シーズンということで。
はいはい。
この間ちょっと博物館に行ってきまして。
はい、博物館。
はい、私が福岡に住んでるんですけどね。
はい。
北九州市に命の旅博物館っていうところがあってですね。
なんか名前がすごい秋っぽいですね。
秋っぽい。
秋っぽいってなんだって感じですけど。
どういうこと？旅？
旅が。
はい。そこホームページの URL 貼ったんですけど、うん、
はい。
いきなりこう恐竜のこの骨のあれが出てきません。
あ。これ、化石じゃなくて、これ、標本って言うんですかね。ちょっと、なんて表現していいか分かんないですけど。
なんでしょうね。まあ、骨ですよね。
骨ですね。はい。よく博物館の飾られてる恐竜といえば、こんな感じの骨が。
そうそうそう。
はい、はい。
骨があって、まあ、こういうのがあったりとか、あと、恐竜以外にもなんかこう、はい、なんていうんですかね、古代生物？
はい、はい。
すごいなんか、アノマロカリスとかって言うんですけど、こう。
え
こんな生き物がみたいな生き物あるんですよ。
はいはい。
とか、あと普通にその、現代のいろんな生き物。
はい。
なんかその象とか。
うんうんうん。
普通にそういうものとかの、なんか剥製なのか作り物なのか分かんないですけど、結構いっぱい展示されていたりする感じのとこですね。
うん、結構あれじゃないですか、そういうのって今ってすごくリアリティあるから、お子さん怖がったりしなかったですか、
うん、とですね、うん、確かに怖がってなかった。動かないと大丈夫なのかもしれない
です。すごい。
そう、動いてると、なんか、ちょっとしたものでも怖がったりするかも。
ああ、
うん。
線引きがはっきりしてますね、なんかね。
うん、動いてるとか、あと音かな。音が敏感ですね。
なるほど、なるほど。
うん。なんで、そもそもここに行こうって思ったきっかけが、
はい。
きっかけっていうか、その、先月ぐらいに子供にその図鑑、結構うち図鑑買うんですけど、
はい。
大昔の生き物っていう図鑑があるんですよ。
これ、あれか、ムーブの動く図鑑ですよね。
ですです
はい、はい、はい。
自分の中で二大図鑑シリーズがあって、ネオとムーブなんですけど。
あ、うちも、うちめっちゃムーブ買ってます。
じゃあ、うちと同じです。うちもムーブ派閥なんで。
はい。
で、この大昔の生き物を買ってて、これ、なんか、いつになくめっちゃハマってたんで、
うん、うん、うん。
なんか、こういうのがいっぱいあるとこ行ってみようかって言ってきました。
あ、いいですね。
うん、
そっか。いや、なんか、うちも、まあ、その、ムーブ買ってるって話したと思うんですけど、
はい、
最初、まあ、子供まだ、小学校上がる前なんですけど、
うん、
初めて買ったムーブが、なんか、普通って言ったらあれですけど、親の期待値としては、なんか、生き物かなって思うじゃないですか。
はい。
その、海の生き物が好きとか、
はい、
空の生き物が好きみたいな。
はい、
だから最初に選んだのは古代文明の。
あれだ、ピラミッドとかの
書いてるやつだ。そうそうそう。ピラミッド書いてるやつを買って、なんかそれを狂ったように見てましたね。
狂ったように。表現。
表現が。
いや、いいじゃないですか。何でも好きになることは。
まあ、そうですね。
うん。
はい。なんか、あ、意外とこういうとこハマるんだって思いましたもん。
うん。うちはあれでしたよ。一番最初は鉄道でした。
ああ、じゃあいろんな電車とか SL とか出てくるようなやつですか。
海外のなんか電車とかもあるやつですね。
はいはい、なるほど、なるほど。まあ、結構、あれですね、うん、字が読めなくても、その DVD とかついてくるから、それでだいぶインプットできますもんね。そうそ
う。できますね。
なるほど。じゃあ、今日のあれですかね、ポッドキャストを公開するときは、ムーブの公式ホームページとか URL 載っけといた方がいいやつですかね。
はい、載っけときますか。三永さんは最近どうですか？
そうですね、はい。まあ、秋だからってわけでは全くないんですけど、
はい、
私今、関東の方に住んでて、
うんうん、
でちょうど先週ですかね、子供連れて、トランポリンパークっていうところに行ってきました。
いいなぁ。
で、多分トランポリン飛んだのなんて、最後に飛んだのいつなんだろうぐらい記憶を遡ってもないんですけど、
はい。
なんでしょうね、もう、まあ飛び続けるのきついなって。
確かに、あれ全身きついですもんね。
全身きついっす。
うんうん。
なんで、結構、リアルに全部トランポリン。全部トランポリンって変な表現ですけど、本当にトランポリンでした。
あ、この URL を見てみると、本当だ、すごい。
はい、なんでまあ、なんでしょうね。やってみて思ったのはすごく短時間でいい運動になるので、
うん、
これ、本当家にあったら仕事で行き詰まった時、何回か飛んだらいいアイディア出るんじゃないかなって感じ。
買いましょう。
うん、買いたいけど、買いたいけど、天井が高くない。
確かに。なんか、庭とかに置いときましょう。
そういうやつですね。
はい。
はい、そんなことがありました。
ありがとうございます。じゃあ、今日のトピックに行きますか。
お願いします。
はい、今日のトピックはですね、以前の話でもちょっと言ったかもしれないですけど、
はい。
なんだろうな、ツイッターの代わりというか、ツイッターの代わりっていうと変だな。
うんうん。
まあ、SNS 的な何かを他に探そうかっていう話をちょこっとしたことがあるかと思うんですけど。
はいはい。
それをその、やりましたっていう感じです。
お、じゃあ、やってみた系の。
そうですね。
報告ですね。
そうですそうです。やってみたんだけど、その感想、
はい、
どうでしたかみたいな、そういう話をしようかと。
いいですね。なんか、面白そうな話。
そう、最近ね、前回光永さんにテク成分が最近ないよねって言われたんで気持ちばかりのテク成分を持ってきました。
素晴らしいですね。バッチリですね。
で、はい、まあ、今回すごいざっくり言うと、はい、フェディバースっていうやつに参加できるサーバーを自分で建てましたっていうことなんですけど、
ほうほうほう。
まあ、そのフェディバースってそもそも何っていうことになると思うんで、
そうですね、はい、
はい、で一応その自分も全然そんなめっちゃ詳しくないっていう前置きをしつつ、
うんうん、
ざっくり言うと、SNS の種類です。まあすごいその語弊があるかもしれないですけど、
あ、じゃあ X とか Facebook とかとまあ同じ立ち位置みたいな感じのイメージを持っておけばいいですかね。
はい、ソーシャルネットワークであるのはまあそうだと思います。はい、
はい、
で、今そのツイッターとかフェイスブックって名前出たと思うんですけど、うん、
はい、
あれらは、それぞれそのツイッターだったら X 社とか、
はい、
とフェイスブックだったらメタ社とかがこう運営している、はい、一つの会社が全てを管理している。
そうですね、
はい、のであれはその中央集権型って言われたりするんですね。
おお、なるほど、
はい、中央に管理するこの機構があるので、
うんうんうん、
でそれに対応してこのフェディバースとかっていうのは非中央集権型って言われたりします。
はいはい、
多分これがそのフェディバースの一番特徴的なところだと思います。
うんうんうん。
で、自分の知る限りだとですね、2017年ぐらいにマストドンっていうのがちょっと流行ったかと思うんですよ。
はい、名前は私も聞いたことありますね。
うんうん。あれがそのそのフェディバースを、まあ、構成する要素の一つなんですね。
うんうんうん
うん、であれによってその一応この非中央集権型の SNS っていう概念がまあ広まったのかなと思っています。
はいはい
はい。まあその前からもあったのかもしれないですけど、自分が認知したのはそのぐらいかなっていう感じですね。
うんうん。
で、まあそんな深く説明できないんでざっくり言うと、このフェディバースっていうところでは
うん、
この、まあ、サーバーがいくつもあって、で、それぞれのサーバーが自分たちのそのサーバー内のアカウントを管理している。
うん。
で、そのサーバー同士で特定のプロトコルとかで通信し合って、まあ、ネットワークになっているっていう感じです。
ほうほうほうほう。
なんで、管理しているところが一箇所じゃなくて、それぞれのサーバーで管理しているので、非中央集権型と言われるっていう感じですかね。
うん、その、今の白竹さんのお話を聞いて、中央集権型なのか、非中央集権型なのかのイメージはすごく湧いたんですけど、
はい、
そうすると、そのフェディベースというものが提供する、なんて言うんでしょう、情報とでも言うんですかね。
うんうん、
っていうのは、各サーバーを管理している個人、人たちが提供しているものになるってイメージで合ってます？
そうです、そうです。
ほうほうほうほう。
なんか、A サーバーと B サーバーがあったら、
うんうん、
例えば B サーバーに光永さんがいて A サーバーに自分がいるとするじゃないですか。
はいはい。
で、光永さんが自分のこの例えば何らかのポストの情報を取りたいって言ったら、
うんうん、
B サーバーが A サーバーに要求して取ってきて、それを 見れるっていう感じですかね。
ああ、なるほど。なるほど、はい。あ、ありがとうございます。
で、その、今、取ってきてって言ったんですけど、その時のプロトコルが、まあ、いくつかあって、
うん、
そのうちの多分一番使われているのがアクティビティパブっていうプロトコルなんですけど、
はい。
今回は自分はそのアクティビティパブっていうプロトコルで他と通信するプロダクトが、あの、OSS であったんで、それを使わせてもらいましたっていう感じです。
なるほど、なるほど。
うんうん。で、なんかその辺の説明、なんかいい図とかないかなと思ったら、ウィキペディアにあったんで。あ、
これですね。
はい。あの、一番真ん中の上の方にマストドンってあるんですけど。
あ、本当だ。
マストドンと他はアクティビティパブで通信して、
うん。
で、右の方にあると、なんだろうな。これ、ディアスポラかな、赤いやつ。
ディアスポラのように見えますね。はい。
うん、こういうやつとかは違うプロトコルで話している感じがしますよね。
まあ、その、いくつかの、あれか、先ほどおっしゃってくれてたいくつかの通信プロトコルはあって、まあ、この図で言うと2種類で、2種類どころではないか。ゾットですか？
ゾットかなっていうのもあるんです
ね。ゾットとか。なるほど、なるほど。はい。
うんうん。で、それぞれの、まあ、いろんなプロダクト、いろんなサーバーがあって、
うんうん。
それぞれに、その、まあ、プロトコルさえ守れば、通信はできるよっていう感じでしょうね。
はい、確かにね。
うんうん。っていうのが、まあ、ざっくり。で、これ全体を指してフェディバースというらしいです。
なるほど、なるほど。
うん。で、その、さっきアクティビティパブって言ったんですけど、
はい。
このプロトコルは、あの、W3C で、ほうほう、なんか一応勧告にまでなってて、
ほうほうほうほう。
はい、使用化されているやつです。
あ、素晴らしい。
はい。なんで、一応実装しようと思えばできるんでしょうけど、
はい、
今回はこれちょっと大変だわと思ってすでにあるやつを使わせてもらうところから始めました。
なるほど、なるほど。あ、それちなみにじゃあそのサーバー、まあ、サーバー選定とかってどういったものを使ったんですか？
ですね、そのプロダクトはもうとにかく実装が小さいやつ。
はい。
あの、前もちょっと言ったんですけど、自分で実装してみたいっていう気持ちはまだあるんで、
まあ、はい。
はい。なんかこう、はい、変えていけそうだったら、いじれそうなやつっていうので、
うんうん、
なるべく実装が少ないやつ。あと、フロントエンドはなくていいと思ったんですよ。
なるほど。はい。
サーバー同士通信してくれたら、あと API だけあれば、
うん、ポストできれば。
いいんじゃないぐらいに、はい、
はい。
思ってたんで、
はい。
それに近いものを、あの、ないかなと思ったらあったんで、その GoTo ソーシャルっていうやつがあって。
名前からすると、合成っぽい、はい。
そうです。ゴーラングですね。
ゴーラングですか？
はい。
はいはいはい。
なんで、これがすごい、はい。もうすごいフットプリントも小さくて。
へぇ、
これを、パースで動かしてます。fly.io っていうやつがあって。
あ、これか。
無料で、1CPU250MB の、
うんうんうん、
あ、これ、そのコンテナが動くんですけど。
はい。
それ3つとかいけるんじゃなかったかな。
ああ、そういう感じなんですね。なんか、私、てっきり、うん、あの、サーバー立てられたっておっしゃってたから、はい、自分でパブリッククラウドをなんか使って、サーバーでも立ててるのかなって思ったんですけど。
そっちでもいいかなと思ったんですけど、やっぱ料金かかるんで。はい、
まあ、そうですよね。そうそうそう。
あと通信料とかがかかるから。
はい。
まあ、無料でいけるなら無料でいけるとこにやろうと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。もちろん、自分なりにカスタマイズ、してコンテナ化し、さっきの fly.io でしたっけ？
はい。
上に載せてるみたいな感じですか？
そうです、そうです。あ、まあ、今は全然カスタマイズしてなくて。
うんうん。
もう、この GoTo ソーシャルですね。っていう。
はいはいはい。
その公式のドッカイメージみたいなのがあるんですよ。
なるほど。
はい、それをそのまま使ってます。
うんうん、はいはいはい。
で、いじるときは、ちょっとこいつはちゃんと公開しないといけなくて。
はい、
ライセンスが、GPL なんで。
はいはいはい。
なんで、こいつをもし変更しようと思ったら、ちゃんとパブリックに早々公開しないといけないやつですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、いじるときは、まあ、それなりにしっかりいじってって感じになりそうですね。
うん、なんか本当ちょっとでいいんですけどね。
うんうん。
うんうん。という感じで、まあ、最小限のやつを。
やってみた感じなんですね。
はい、やってます。
それは、ちなみにいつ頃から やってみた感じなんですか？
もう1週間以上は経ったと思うんですよね。
じゃあ1週間以上経ってるなら、どうですかね、その1週間ぐらい使ってみて、こうだったかなみたいな感じるとこってありました？
とですね、とりあえず、軽いですね。
軽いというと、
この動作がすごい軽いし、
うん、
フォローもフォロワーも全然いないから、もう、ひたすら自分がこう、虚空に向かって喋っている状態なので。
ああ、奮法みたいなもんですよね、
完全にそうですね。
なるほど、なるほど。
まあ、今は損害でいいかなと思って。この、あれですね、うん、適当なことを言っても、こう、うん、なんだろう、誰にも見られないっていうのは逆にいいですね。
誰にも見られないけど、後で自分が何を言ったかはちゃんと、見直せるみたいな感じですか。
そうです、そうです。
はあ、面白いですね、でもこれ。
うん、
どうなんですかね、その、ユーザー数というか、ユーザー規模で言うと、はい、まあ結構な規模で皆さん使われてるような感じですかね。先ほど冒頭にもあったと思うんですけど。
はい、結構、あると思いますけどね。
うん、うん。
結構多いと思います。特に最近、ツイッターからやめて、こっちに移動してる人も多いんで。
なるほど。
ただ、ここだけしかやってないって人は少ないのかもしれないですね。みんな並行で使ってて。
両方やってて、どっちにも、ポストしてたりとかそういう感じなんですかね。
だと思います。使い分けてたりとか、
うんうん、
その完全に同じ投稿がされるように何かしら設定してる人とかもいるかもしれないです
なるほどな。まあ確かに両方開いてね、同じ文面送るはエンジニアっぽくはないですよね、なかなか、
はい、そうそう、そうですね。そんな感じで、まあ、必要な情報しか見れないのはすごく、なんだろう、気持ちよくていいですね。
なんかあれですかね、流れてくる情報量の、まあ、認知負荷って言葉はもしかすると合ってないかもしれないですけど、フィルターする負荷は結構他の SNS と比べると少なめって感じですかね。
そうですね。
なるほど、なるほど。これ、ちなみに、まあ、なんでしょう、一週間使い続けてみて、今、
はい、
すごく軽いであったりとか、まあ、フォロワーの関係もあって、ノイズが少ないっていうお話はあったと思うんですけど、
はい。
どうですかね、なんかこういう人は、試してみてもいいんじゃない、こういうこと考えてる人は、試してみるといいんじゃないみたいなものって、白竹さんの中であったりします？一週間使ってみた感じ。
ですね。いや、でもこれ、どのサーバーを選ぶかでかなり変わると思うんですよ、はい、本当。
ほうほうほう。
なんだ、その A サーバー、B サーバー、C サーバーとかによって、
うん、
その、まさにね、その管理する人によって、ルールが作られてるはずなので。
なるほど。
なんで、お気に入りのサーバーを見つけるじゃないですけど。
ああ。
見つけられればそこでもいいでしょうし、あと知り合いがやってればそこでもいいでしょうし。
あ、そういう意味だと、その同じ SNS の媒体なんだけれども、
うん、
まあ、ルールがサーバーによって違うので、ある意味、今回の X のようなパターンで結構ルールが、
うん、
なんだろうな、破壊的な変更がありそうなものがあったとしても、サーバー乗り換えれば意外と同じ感覚で使い続けられるみたいなところが、
うん、
もしかしたらこの非中央集権型にとってはいいパターンってことなんですかね。
そうですね。それもいいとこ。あ、でも選ぶところによっては、
はい、
移動が、その自分の投稿とかそのフォロー、フォロワー関係を、
うんうん、
持っていけないところの方がほとんどなんじゃないかな、多分。
ああ。
マストドンは確かあった気がします。エクスポートみたいなのが。
まあ、持っていきたければ自分であとは
頑張るしかないかも。
引き抜くような実装をしてエクスポートするとかって感じなんですかね。
な感じかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
なんかまあ、それぞれのだからサーバーごとに雰囲気も違ったりするんですよね。いる人が違うから。
うんうんうん。
このミスキーとかはすごいですよ。
ほう。
見たら三沢さん、だいぶ驚くと思います。なんか、絵文字がめちゃめちゃ飛び交いますよ。
へえ、すごい。マイクロブログ SNS。ほうほうほうほう、うん。
あ、そうそう。その、ミスキーとかマストドンはマイクロブログとかってきっと言われてますけど、
うんうん。
どこだっけ、ピクセルフェドかな、こことかは、
はい。
インスタグラムみたいなやつを目指してるっぽいんですよね。画像だけみたいな。
あー。そこを目指してるけれども、大きく根底のデザインパターンは中央集権なのか、非中央集権なのか違うみたいな感じってことですか？
そうですね。コンテンツの種類はあれを目指してるけど、非中央集権型ってことなんでしょうね。うん、
どれだけ、なんか、いや、まあ、その中央集権型と非中央集権型の話を聞いたときに、あ、そういう違いがあるんだなっていうのはすごく理解はできたんですけど、
うん、
なんか、 その差別化というか、
うんうん、
そこが違うことによってどれだけの、メリットっていうとも違うかもしれないんですけど、まあメリットなんですかねが、
うん、
得られるものなんだろうっていうのがまだ いまいちピンときてないのはあれなんですかね。理解が足りないのか、私の価値観がそこにあまり重要視してないからなんか全然気づいてないのかが、聞いててまだしっくりきてないとこかもしれないですね。
自分もあんまり分かってないのは、各サーバー、はい、あんまり分かってないというか人それぞれだと思うんですけど、
はい、
その各サーバーの管理人が何のモチベーションで運営してるかっていうのはそれぞれだと思うんですよ、
う
ん、
そうですよね、うん、
収益とかほぼほぼ上げられないと思うんで、
うんうんうんうん、
まあ趣味みたいなところが多いのかもしれないですね。だから
これってどうなんでしょう、あの昔、どれぐらい昔か分かんないですけど、あの掲示板とかってあるじゃないですか。
はいはいはい、ありましたね。
なんかあれを管理してるとかに近い感覚があったりするんですかね。
あ、近いかも。そんな感じしますよね。
うん、まああの感覚がどういう感覚なのかもよく分かってないんですけどその似たものがあるとすればなんだろうなって思った時にそういうものなのか、
うん、
あとはなんかの SNS のそのグループの管理者ぐらいの感覚があったりするんですかね。
そうかもしれないですね。何らかのその、うん、なんだろう、区切られた文化圏を作りたいとかがあるのかもしれないですね。
うんうん、確かに。じゃあそうすると、なんかまあサーバーごとに結構文化が違って、
うん、
同じ趣味というか思考の人たちが集まりやすい、にくいがあって、かつ、あんまり外部からのノイズも入ってきづらいみたいな、
うんうん、
巨大なサイロを作りやすいのが逆に メリットだったりするんですかね。
っていうことですかね。このフェディバースの、
はい、
ものたちってあと連合っていうのにつながるんですけど、
はいはい、
その自分が例えば A サーバーにいて、
うん、
B サーバー C サーバーの人をフォローしてるとして、
はい、
その A、B、C 全部を見れるタイムラインと、
はい、
A だけを見れるタイムラインって別々にあったりするんですよね。
なるほどなるほど。
なので、うん、そういう意味だと A だけを 見ることができるので、
うんうん
うんうん、そのサイロの方とグローバルな方と そのいいとこ取りというかができてるのかもしれないですね。
確かにそれは便利ですよね。その絞って、うん、絞ってというかある程度フィルターかけて見たいときと、
うん、
まあ全体網羅で見たいときってケースバイケースであるでしょうから、
うんうん、あれですね。だからさっき三永さんが言ったどういう人に向いてるかなっていうと、まあ向いてる人がいるというよりは自分が、
はい、
その見たい、そのさっき言った A サーバーの投稿だけを見るタイムラインをローカルタイムラインって言うんですけど、
はいはい、
自分が見たいローカルタイムラインがありそうなサーバーを見つけられれば
いいかも
しれないですね。
確かに確かに。そうすると、まあ、情報の収集にもすごく時短になるでしょうし、
うんうん、
あ、なんかちょっとしっくりきたかもしれないですね。
そういう人が集まってるでしょうからね、やっぱり。
うんうんうん。これでもすごいですね。じゃあある意味サーバー数が増えていけば、なんかどんど
ん
連合サイズはでかくなっていくというか、
うん、うんうん。多分負荷とかもどんどんすごくなっていくと思います
よ。まああとサーバー管理者がどれぐらいそのね、サーバーに対して頑張っていくか次第ですもんね。
本当ですね。いや、これその自分で立ててみてログとか見てたんですけど、
はい、
1投稿とか1その他のところを検索したりとかするためにまあまあのリクエスト数走ってるんで、
おお、
これだから例えばなんかわかんないですけど、違うサーバーの人を、
はい、
そのリツイートみたいなブーストって多分言うんですけど、
はいはい、
した時とかにその人のフォロワーが万とかいたら凄まじいことになると思います。
そりゃあれですね。なんか先ほど白竹さんが紹介してくれたミスキーでしたっけ、
はい、
を拝見した時に、あ、これ会社っていうか会社が運営してるやつなんだなとか思いながら見てたんですけど、
はい、
そりゃそういう規模で管理しないとダメだなってなりますね。
なると思います。なんかすごいあそこ負荷が上がって、
はい、
なんだっけ、運営になんか100万だっけ、なんかすごいお金かかっててみたいな、どっかで見た気がします。
はあ、まあでもなんかエンジニア目線で見ると、まあお金すごいかかりそうですけど、これの運用経験したら結構な運用に強いエンジニア経験積めそうですよね。
そうですね。まあそれもかなり実装に多分よるんですけどね。
うんうんうん。
ボトルネックがフロントエンドにある実装と、
はい。
バックエンドにある実装と本当それぞれな気がします。
確かにそれによっては全然変わるでしょうし、
うん、
はあ、すごいな。
この SNS というこのシステムの、
はい、
そうですね、運用っていうのはなかなか詰めない経験かもしれないですね。
そうですね。あとすいません、まあ、使ってみて1週間っていう方に聞くのも
はい、
あれかもしれないんですけど、なんか聞いてる感じだと割とそのどうなんでしょう、SNS を利用するにあたってなんかこうエンジニアっぽい、まあ、技術とかが割と好きっぽい人たちじゃないと、
うん、
到達して参加するまでの道のり遠そうだなみたいな風に聞いてては思ったんですけど、これ実際、うん、別に参加の敷居が高いとかっていうわけではなくて、今回、白竹さんは参加するにあたって自前サーバーでやってみましたよ。そこがまあ技術的だったんですよっていうイメージなんですか？
ですです。これ、そうです。そうだそうだ。あの、普通にやろうと思ったら、
うんうん、もう
それこそこのね、マストドンとかミスキーとかの、
はい、
そのサーバーに行って、あの、アカウント作るのは普通にその、全然技術者じゃなくてもできると思います。
あ、じゃあ別に、あれか、これを使ってる人たちが、
はい、
そういう技術的に泣くところを乗り越えてきた人たちしか使ってないですとかじゃなくて、まあ、裏側はこうなんですよっていうのを今日話してくれたような感じですね。はい、
そうです、そうです。
あ、よかったよかった。なんか、
誤解されがち。
興味はあるから、でも、あ、自前でサーバーまで立てないと結構遠いのかなって思って聞いてた。
全然そんなことないです。
なるほど、なるほど。
ですです。
あ、ありがとうございます。
はい。じゃあ、今日はそんな感じですかね。
はい。
はい。今回は、フェディバースに参加できるサーバーを立てたこととその感想を話しました。はい、感想などはハッシュゆるテクをつけてポストをお願いします。 Google フォームからも送れます。
お願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。